今から2000年ほど前の紀元後30年春のこと、イエス様と弟子たち一行は過越の祭りを間近に控えるエルサレムに入場されました。過越の祭りとは、かつてユダヤ人たちがエジプトを脱出する際、主なる神様がユダヤ人たちの命を守ってくださった事実を記念する祭りで、3月下旬から4月中旬のユダヤ暦における2、3の月の14日夕方に行われました。1年に一度の過越の祭りには、エルサレムの周辺およびおよそ30キロに住む成人男子すべてが参加するように定められており、また遠く各地に散らばっていた偉大人たちも集まってきたわけですから、大変な賑わいだったと思います。そのように多くの人々が集まり、宗教的雰囲気が非常に高まりつつあった時、イエス様はロバの子の子ロバの背中に乗ってエルサレムに入場されました。イエス様は日曜日に黄金門を通ってエルサレムに入場後、すぐ神殿に置かれ、すべてを見て回った後、エルサレム郊外のベタニア村に行って泊まられました。そして翌日の月曜日、またエルサレム神殿に登られて宮清めをなさいました。宮の庭は売り買いする者たちの声、羊や牛などの生贄のための動物の鳴き声、糞尿の臭気、近道しようとして通過する人々などで満ち溢れ、ごった返していました。イエス様は宮で売り買いをする人々を追い出して、宮清めをすることによって、ご自分こそ神殿の幕の主権者、主であられることを示されたのです。宮清めをされたイエス様は、それからどうされたのかと言いますと、このルカの福音書19章47節に記されていますように、毎日宮で教えておられました。20章1節を見ますと、ある日イエスが宮で人々を教え、福音を述べ伝えておられると記されています。イエス様の地上生涯における最後の1週間のことを受難週と言いますが、この20章1節のある日とは、受難週3日目の火曜日のことです。イエス様はその日ずっとユダヤ教指導者たちとの論争に時を過ごされますが、それは権威論争、納税問答、復活問答、立法問答などの、一歩間違えれば直ちに命取りとなってしまうようなものばかりでした。20章1節を見ますと、ある日イエスが宮で人々を教え、福音を述べ伝えておられると、宰相たちと立法学者たちが長老たちと一緒にやってきてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしているのか、あなたにその権威を授けたのは誰なのか教えてくれませんかと。火曜日のその日その時、宮で人々を教えていたイエス様のところにやってきたのは、祭司長、律法学者、民の長老たちでした。彼らはいわゆるサンヘドリンと呼ばれるユダヤ最高議会の議員であり、ユダヤ社会における指導者たちでありました。今から1990年余り前のその当時、ユダヤの宗教に関することは一切サンヘドリンの権限のもとにあり、彼らの許可なしには何も教えることはできなかったのです。そのような 実権を持つ祭司長、立法学者、長老たちがイエス様のところにやってきて鋭く尋ねたのです。何の権威によってこれらのことをしているのか。自分たちの管理管轄のもとにあるエルサレム神殿の庭でどうしてあのような乱暴狼藉見分け目をするのか、また何の断りもなしに人々に勝手なことを教えるのかとイエス様に厳しく問い詰めてきているのです。その時イエス様は彼らのその問いかけに直接答えようとはせず、この20章3節において言われました。私も一言尋ねましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか。紀元後30年頃のその当時、この20章6節後半で言われていますように、ユダヤ人たちはバプテスマのヨハネのことを神様から使わされた誠の預言者と確信していました。ですからその時、祭司長、律法学者、長老たちがバプテスマのヨハネについて天から来たといえば、それならばなぜバプテスマのヨハネの言葉に耳を傾けず信じなかったのかとイエス様から問われるでありましょう。反対に人から出たといえば、ユダヤの人々によって打ち殺されると恐れるあまり、この20章7節にありますように、どこから来たのか知りませんと答えざるを得なかったのです。そのような一歩間違えば巧妙な言葉の罠に陥って抹殺されかねない危機な危険な状況の中にあって、イエス様は人々に一つの例えを語ってゆかれます。20章9節を見ますと、またイエスは人々に対してこのような例えを話し始められた。ある人がブドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出かけた。収穫の時になったので、彼は農夫たちのところに一人のしもべを使わした。ブドウ園の収穫の一部を納めさせるためであった。ところが農夫たちはそのしもべたちを打ち叩き、そのしもべを打ち叩き、何も持てせないで帰らせた。そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも打ち叩き、恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。彼はさらに三人目のしもべを使わしたが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出したのです。この例え話の内容や登場人物の意味は、旧約聖書の御言葉から次のように推測することができるでありましょう。20章9節中ほどに登場しているある人とは神様のことでしょう。ブドウ園とは神様と契約関係にあったイスラエルの人々であり、農夫たちとはその指導者としての祭司長、律法学者、パリサイ人、長老たちのことでありましょう。またブドウ園の主人から使わされるしもべたちとは、旧約聖書の列王記などにおいてしばしば神様が主はそのしもべである預言者たちと呼んでおられますように、エリア、エリシャ、イザヤ、エレミア、マラキなどの預言者のことでありましょう。そしてこの20章13節から15節のところに登場しておられるブドウ園の主人の愛する息子とは、 神の一人子イエス様のことに他なりません。この例えを通して私たちが気づかされることは、まず第一に主なる神様の恵みの豊かさです。主なる神様の恵みの豊かさです。平行記事のマタイの福音書21章とマルコの福音書12章の御言葉からも分かりますように、主人である神様はブドウ園を作って垣根を巡らし、酒骨を掘り、櫓を建てました。つまり良い実を結ぶのに必要かつ十分なあらゆる面倒と手はずを整えてくださったのです。必要なものは皆主の神様が整えてくださったので、良い実を結ぶような栽培ができないはずはなかったのです。主の恵みはまさに十分でありました。第二に、この例えには神様の忍耐深い愛が記されています。神様の忍耐深い愛が記されています。神様はブドウ園の実りを農夫たちと共に喜ぼうとご自分のしもべたちを使わします。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにして何も持たせず送り返してきたのです。すると神様はなおもしもべたちを使わして、主人である自分を思い出すよう、また自分を思い出して戻ってくるようにと忍耐強く待つのです。どんなに邪険に扱われても、こぼもれようと農夫たちを見捨てることなく、しもべを次々に送って神様のメッセージを送り届けてくださるのです。そして最後にはご自分の愛する一人もイエス・キリスト様を農夫たちの間に送ってくださったのです。ところがこの農夫たちの愚かさは、主人の息子を殺すことによって自分たちが葡萄園の所有者になれるという思い上がりにありました。主人の息子を殺したからといって葡萄園の主人になれるわけではありませんよね。農夫たち、またとかく私たち人間は、知らず知らずのうちに自分たちが主人である神様より優れたものであると思いがちであり、自分を神として自分の思い通りにしてしまいがちで、自分の思い通りにしてしまいがちですが、それはなりませんよね。思うに私たちの人生は葡萄園を委ねられた農夫たちに似ていはしないでしょうか。神様は人間をこよなく愛し、共に豊かな実りを喜ぶために、それぞれの人生にふさわしい葡萄園を備えてくださっておられます。ですから私たちは委ねられたものを正しく管理し、それによって与えられる豊かな収穫をもって、神様に心から感謝を申し述べるべきなんですよね。ところが私たちもまたしばしば悪い農夫たちのように、神様を忘れ、神様に背を向けて傲慢になって、神様のものを横取りし、神様に感謝も捧げず酸っぱい実しか結ばないものになっていはしないでしょうか。そしてこのような誤りに私たちはようやく気づき始めたのではないでしょうか。実は現代社会は地球資源の再生能力のなんと 1.69 倍もの石油や石炭やさまざまな資源、また空気、水などの資源を使うことによって成り立ち、しかもその資源のほとんどを先進諸国が独占し、発展途上国には発展途上国は貧困のまま置き去りにされているのが現状です。したがってこのまま地球資源を使い続けたら、地球は再生不能となって滅びてしまうでありましょう。 そうではなく、私たちの社会そして人生という葡萄園が再び豊かな実を結ぶものとされるように、私たちが目覚めて神様のもとに立ち返り、それぞれの人生という葡萄園で喜び楽しみながら生きることができるようにと、父なる神様は尊いご自身の一人子イエス・キリスト様をこのようにあの日あの時お使わしくださいました。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると聖書は言っています。私があなたが滅びることのないように、神様はかけがえのない愛する一人子イエス様をこの世に使わして、主イエス様の十字架死と復活は私の罪のため救いのためでしたと心から信ずる者に罪の許しと永遠の命をお与えくださるのです。ここに父なる神様の大きな愛と寛容が示されていはしないでしょうか。本来神様の民として備えられた、本来神様の民として植えられたイスラエルの民は、そして私たち人間は良い実を結ぶように期待されながら、どんなに努力しても修行を積んでも良い行いを積み重ねてみても、酸っぱい実しか結べず、どうにもなりませんでした。そこで他の良い実を結ぶ苗を人間の中に探しましたが、不可能でしたから、神様ご自身が新しい良い実を結ぶことのできるブドウの木としてこの地上においでくださいました。そのお方がイエス・キリストです。ヨハネの福音書15章4節と5節においてイエス様は次のように仰せられます。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのですと、そうイエス様は言われます。まことのブドウの木であられるイエス様を離れては、私たちの人生は何一つ実らしい実を結ぶことができないと言われます。私はブドウの木で、あなた方は枝ですとイエス様は言われますが、ブドウの木と枝の存在価値は一体どこにあるのでしょうか。それは多くの実を結ぶという一点にあります。もし何にも実を結ばない枝があるならば、それは何の価値もありません。無駄に畑を塞ぐばかりか、他のブドウの枝の妨げになります。実を結ばない枝は価値なきものとみなされますね。なぜならばブドウの木や枝では家一軒立ちませんし、せいぜい滝人ぐらいにしかならないからです。そこで私たちがブドウの木の枝として良い実を豊かに実らせていただくためには、どうしても誠のブドウの木であられるイエス様にとどまる必要があります。ブドウの栽培において近年発見されたことだそうですが、ブドウの木にはもともとウイルスが寄生していて、私たち人間の努力だけではどうしても豊かな実を得ることはできないのだそうです。今ではまだウイルスに侵されていない成長点を切り取って、それを培養し 純粋なブドウの苗木を作り出しているのだそうです。そのようにして栽培されたブドウの木は本来その木が持っている良い性質を十分に発揮して美味しい実を豊かにたわわに実らせることができるわけですね。私たちの人生も同じことが言えるのではないでしょうか。心の中が罪という病原菌に侵されているならば、どんなに努力しても良い実を結ばせることは叶いません。心の中がすっかりウイルスに侵されていて、どうしようもない罪人である私たちを救ってくださるために、イエス様は全く罪のないお方であられるにもかかわらず、私たちの罪を全部背負って身代わりに十字架にかかってくださり、尊い贖いの血潮を十字架上に流してくださいました。イエス様は自らの尊い命を十字架上に捧げてくださることによって、スパッと切られた十字架の切り口を私たち一人一人に提供していてくださるのです。私たちも自らの神様に背いて神様を無視して歩んでいた罪を悔い改め、 100% イエス様を信じる信仰の切り口を持ってしっかりとイエス様に結びついていくとき、初めて愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制なる命の実を結んでいくことができるものへと変えていただけるのですね。イエス様こそ真の主なる神、救い主キリストですと心からイエス様を信じて、真の葡萄の木であられるイエス様にしっかりとどまっていく人だけが30倍、60倍、100倍もの良い実を豊かに実らせていただけることが導かれていくのです。イエス様はあたかも幼子の手を取るお母さんのように、私のあなたの手を取って私にとどまりなさいと仰せくださいます。イエス様が言われるとどまるとは、破れることのない関係を保つという意味の言葉ですね。星山保松さんの保つ、その破れることのない信頼関係に基づく、その関係を、イエス様との関係を生涯保ち続けていくことですよね。それはちょうど危険な道を通るときに、お母さんが我が子の手をしっかり握って、よく捕まっていなさいというように、イエス様は私たち一人一人にしっかりとどまることを命じておられるのです。あなたも今日、主イエス様の愛の訴えに耳を傾け、イエス様の御声を聞いて、イエス様、あなたを信じます、罪人の私を憐れんでくださいとの信仰の告白を持って、イエス様の御腕の中にあなたの信仰の手を差し出していかれませんか。イエス様は永遠の贖いの御腕を広げて、あなたの全存在を救い、豊かな実を結ぶ生涯へとあなたをお招きくださいます。一言お祈りさせていただきます。天のお父様、礼拝を捧げておられるお一人お一人の皆様に、主の日の恵みと誠を祝福をもたらし、増し加えてください。続いて接産式に臨ませていただけますよう、主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。